瀬戸町ラジオ。
この番組は瀬戸市の提供でお送りします。今週月曜日は瀬戸市民地域力情報をお伝えします。瀬戸で暮らす皆さんが自分たちの町をより良くしようと様々な活動をしています。このコーナーでは市民の力にスポットを当ててお送りします。今日は日本語オアシスの北村多恵子さんにお越しいただきました。よろしくお願いいたします。
こんにちは。
この日本語オアシスの会も長いですよね。
そうですね、約20年になります、会を始めてから、
今はと言いますと、瀬戸市に住んでいる外国人の方たちに日本語を教えてくださっているわけですけども、何人ぐらいもいらっしゃるんでしょうかね。
データで言いますと、令和5年の1月1日の時点で4644人の外国の方が住んでいらっしゃるということです。ただもう長くね、日本の国に30年ぐらい住んでるっていうブラジルの方とか、あるいは韓国朝鮮籍の人とかもいらっしゃいます。ただ最近は以前と同じようにフィリピン、ベトナム、ペルー、中国、インドネシア、ネパール、こういうところの方が依然として人数が多いですね。
今データを見ますと世界47カ国の人が、
そうなんです、驚きですね。瀬戸に
住んでるってことですよね。
こんなにたくさんの国の人たちが瀬戸市に住んでるっていうのは思いませんでした、
びっくりしました、私も。そしてその皆さんに少しでも日本でのこう生活がしやすくなるようにということで日本語を、皆さん教えているわけなんですけども、現状はどうですか。最近は
やっぱり新しく勉強始める人っていうの、一時コロナ禍で2年ぐらい同じ人しか来ないっていう状態、当たり前ですけど続きましたが、ぼつぼつ新しく日本に来たっていう人が増え始めています。
で日本語を教えてほしいっていうのは、年齢的にはどうですか。
やっぱり若い方が多いですね、でやっぱり年齢が高い人は覚えるのが大変だろうなとは思います、若い人はやっぱり早いですね、
若い人は教えているのはどのくらいの年齢からなんですか。
教える側は結構シニアの年齢ですね。
教える側は、
教える側はボランティアということですので、どうしても時間的に、あるいは自分の気持ち的にも経済的にもゆとりがないと、ちょっとこうボランティア続けられないので、やっぱり年齢が高くなる。逆にその方が日本人の知識っていうか生活様式なんかも割にこと細かく教えられていいと思います、勉強する側は若い人、20代が圧倒的に多いわけですが、割に素直ですね。私の国でこうだけどどうして日本はこうなのっていう人はあまりいませんね。割にどこの国の人も素直にこう勉強し、だから日本語がちゃんと早く定着、反発してては定着しないけど、素直さっていうのはこう言葉の勉強にはすごい必要なんだなというふうに逆に教えてもらってます、
そして日本語をどんどん吸収して、また日本でより、暮らしやすくなっていくっていうこともあるんでしょうし、で、今教える側の先生たちのお話聞きましたけども、何人ぐらいいらっしゃるんですか。
そうですね、今27人ぐらいっていうこと、多少流れて動きがありますけどね、約30人ぐらいは、ということです、
その方たちはもう先生であったりとか、その元先生とかも多いそうですよね、
そうですね、日本語を教えるっていう日本語の勉強をしている方たちが核になって10人ぐらいいらっしゃるので、あるいはそういう講座もね、県からの講座があったり、最近ではズームでそういう講座を受けるっていうこともできますので、情報自分で教えるようと思う気持ちがあればいくらでも教材もありますし、それはそれでやりやすいと思います、
北村さんはもう何年ぐらいやってらっしゃるんですか。
私も16、17年になりますね。 万博終わって何しようかなって言った時にこのオアシスがあって、実は家族がこれをやってたのでちょっと手伝いに来てっていうような感じで誘われたんですね。最初は私ちょっとその頃中国語に興味があって、名古屋まで中国語の勉強に行ってたんですけど、たまたま中国人がその頃多くて電話で対応したらちょっと来てくれって言われて、でそれがご縁っていうか縁で、だんだんこう教え、これは教え方の勉強しないと日本語教えられないっていうことでハマってしまって、愛知県の講座だとか YWC の講座とかいろんな講座で2年ぐらい勉強しました。ただ今も勉強し続けてますね。
日本語があまり分からない人、日本語を教えるっていうのは本当に難しいことですよね。
こういう日本語ってこんなに複雑だった、最近特に同義語って言って同じ音なのに、ひらがなで書くと同じなのに、意味が漢字で書くと全然違う、ちょっとここ入れてって入れるっていうのも、ああ入れるっていくつも漢字あったなとかね、こういうことを外国の人が勉強、特に漢字圏でない人が勉強するのって大変だと思うと、逆にこう教える側が勉強してここはこれでいいとか、ここまでの人はここっていう線引きをね、自分でやっていくっていう、そういう勉強が必要になってきちゃうんです ね。
自分自身の勉強がね、必要ってことですよね、はい、そんな中で楽しさであったりやりがいっていうのはどの辺なんですか。
それが楽しみなんですよ。
そうですか。
自分が知らないことを教えなきゃいけないけど、こんなことニュースで言ってたけど、知らないわとか、あるいは最近特に漢字語じゃなくてカタカナ語が増えましたよね、やったら。
そうですね、
もうついていけない状態で必ずねメモをして辞書を調べて、ああこういうことって、でメモしただけでは忘れるので、これを実際に誰かに話すっていうねことをやるうちに、自分の中でもだんだん、ああこういうことだっていうのが理解できる、それがね私の楽しみで、だから続けられる。
なんか絶えずこう自分も進化してるっていうのがいいですよね。
進化というかただ漂ってる。
いや、この日本語オアシスはここパルティセットの4階のマルチメディアルームで、木曜日は夜の7時30分から9時まで、はい、金曜日が昼間10時から11時30分まで行う、はい、言われているんですけども、はい、今本当にこうなかなかコロナ禍で人との交流も難しい、それから外国人の方にとってはもっと大変だろうな、私たちよりもね大変だろうなと思うんですけども、こう聞いてる方に一言ということではどうでしょうか。
特に最近ね、その差別線引きしないとか、男と女と分けないとかいう、分けるっていうことにみんなね神経尖らせてるけど、やっぱり人間同じ人間ですから、どこの国の人とかそういう分け方っていうのもやめましょうって言いたいですね。人間仲良くなれば笑顔で最初一言日本語でいいから、こんにちはとかおはようとか、その一言、まあ声かけ運動っぽいですけど、一言が心を開く、お互いにこっちが心開いて話しかければ相手も笑顔で答えてくれる、これが最初入り口かなと思います。
あとこの会がもう20年続いてるってすごいなと思うんですけども、
これはね瀬戸市の市役所の部署の一つですけど、国際センター、瀬戸市国際センターっていうのがありまして、ここが随分ね協力してくださってるんですね、いろんな行事もそうですけれども、まず場所をね提供していて、やっぱりね教えるのにね一番困るの場所です、それはもう感謝しきれないですね、市役所の方も年々こう交代ありますけど、皆さんやっぱり親切で理解していただけるっていう、これあっての、二人三脚というか成り立ってるんですね。
今日お話聞いてると、この日本語オアシスって先生もそうですし、それから横の皆さんのつながりというか、皆さんのその思いで20年もね続いてるんだなという、そんな感じがしますね、今日は北村さんありがとうございました。
最後に一言、瀬戸市の皆さん、ぜひ外国の人と仲良くなるために日本語オアシスのボランティアをやっていただきたい、参加していただきたいと思います。よろしくお願いします。
ありがとうございました。 日本語オアシスの北村妙子さんにお越しいただきました。